はい。今日、昼休憩の時にちょっと横になって本を読んでたら、壁にちょっと大きめの蜘蛛が這いつくばってるのを見えて、慌てて、
おお。
こう殺虫剤を片手に液中だけどごめんなって言って、こう、生殺与奪してしまったトッシーです。
何度目かわかんないんですけど、またリングフィットアドベンチャー挫折しました。ふっくんです。
わ かるー。くそわかる。
どうしようか。虫話で言うと、今のマンションに引っ越してから、まあもう4ヶ月、5ヶ月ぐらい経ってますけど、先々週ぐらいにね、コバエを1匹見ただけで、それ以外は何も見ていないという幸せ生活を送っています。MK です。
いいなー。うち、なんか、周りに庭というか、草むらがあるから湧くんよね、たくさん。なんかどこから入ってきたかわかんない虫がたくさん死んでることがあって、部屋の角とかで。
いや、わかる。
わあ。
そう。いつぞやにこいつらって。
前の家もなんか隣にさ、ヤシの木みたいなの生えてたじゃん。
あったね。ありまし た
あれ、う
ね。
ちの庭に落ちてきたり、庭っていうかなんだ、チャリ置き場に落ちてきたりとかしてたしさ。なんか多分そこを由来と思われる謎の虫がいたりとかしたもん。
やばすぎ。まあ、てなわけで、今回何回目？
90。
わあ、キリがいい。
ああ。
ということでね、今回は、まず僕が受けてきた職域接種の話からしようかな。
コロナのワクチンの話ですね。
そうっすね。今週の頭なんで、6月21日に、うちの企業が参加してる職域接種を受けてきて、六本木で。で、まあ、いろいろ、ちょっとマウス触るわ。いろいろ、スラックにレポートを書いてみたんで、それ見ながら、適当に話せればなと思ってて。で、職域接種決まったのは結構早くて、多分政府が発表して、翌々日だったかな？とかに、もう、弊社は参加しますって言って、で、そっから配備とか始まって、で、先週かな？先週の水曜日ぐらいまで、なんか厚生省の案内が来ないから、もしかしたらないかもしらんみたいな話になって、おいおいどうすんだこれみたいなことになりつつも、まあ、金曜日にちゃんと受けられますよっていう連絡が来て、予約をして、で、僕は16時から受けたんだけど、まあそんな感じで日程決まって、まあいよいよ六本木のある、とある会場で受けてきた感じですね。で、まあ、どんな感じだったかっていうと、まあ接種したのは、武田ですね。武田が作ってたモデルナ？ファイザーのやつじゃないやつ。ファイザーの方はなんて名前か忘れちゃったけど。そう。で、モデルナを打ってきて、で、打つときは、あれだね。インフルエンザのワクチンとかと違って筋肉注射なんで、こう、肩に直角に刺すやつですね。そう。まあ全然痛くなかった。
痛くないんだ。
で、そう、俺は全然痛くなかった。
へえ。
多分、あれよ。インフルエンザとか他のワクチンと一緒で、打つ人の腕前によってこう 痛みが変わっちゃうう
ん。
やつなのかわかんないけど、打つときはそんなに全然痛くなかった。で、なんか、副反応って言って、こう、アナフィラキシーショックとか、あとは熱が出るとか、気分が悪くなるとか、そういうものがたまに起きるらしく、接種後15分ぐらい、その接種会場で、こう椅子に座って安静にしてろって言われて、まあ接種した後そこら辺で、プラプラ、座りながら、本読んで、待ってて、まあ15分して、普通に電車乗って家に帰ってきて、その後仕事したって感じだね。で、こっからがちょっと脅しみたいになっちゃうんだけど、こう、接種してから8時間くらいかな。俺帰ってきて仕事終わって、晩飯食わずに風呂入ってそのまま寝たんだけど、12時ぐらいに一回目覚めたんだよね。で、そこだとだいたい接種から8時間くらいなんですよ。僕16時に受けてるんで。で、8時間くらいしたら、なんか、打った左肩？左側に、僕は右手が利き手なんで、 左肩に打ってもらったんですけど、めちゃめちゃ痛かったんだよね。で筋肉痛、すごいハードなワークアウトした後の筋肉痛みたいな。
はいはいはいはい。
それこそ、あの、中大連の大会、全部試合やって帰ってきたぐらいの、あの痛み。
すごい、なんかもう、覚えてないわ、それ。
右肩ですね。右肩の摂取し、あの、注射を打ったあたりの筋肉にすごいその痛みが集中してて、肩上がんなくなったんですよ。
うん。うわ。
そうそうそう。で、まあ、患部は熱持ったり腫れたりってことはなかったんだけど、とにかく筋肉が痛かった。筋肉の痛みがあって、
うん。
で、まあ、その時4時間ぐらい寝ちゃったから、まあ起きて、筋肉痛か、怖いなと思いながら、アミノ酸のドリンクをすくって飲んだり、プロテインを飲んだり、して、
うん、
まあ、とりあえず、体を、
うん、
復旧、修復するための準備をしてたりして、でそのままちょっと寝たんですけど、で、一晩明けて起床後若干ね、頭が痛かったんよね。軽く頭痛がして、で、その後、起きたのが9時、ちょっと前くらいで、で、そっから3時間ぐらい。11時から12時ぐらいに、僕、平熱、年中通して35度後半なんですよ。
うん。
なんだけど、
うん、
36度中盤まで上がってきて、
あら。
部屋暑いせいかなと思ったんだけど、
うん。
普通に22度ぐらいで、まあ、ちょっと涼しいくらいの部屋だったから、いや、これはおかしいなと思って、多分ワクチン打ったからやなと思って。みたいな感じで、ちょっと体の変化が見られましたと。
うんうんうん。
いうような感じで。で、二日目もちょっと肩痛いんだけど、まあ腕上がるようになってきた。ちょっとカメラをつけると。まあこんな感じで、上がりはするんだけど。
うん。
今、こんな感じって言ったけど、多分聞いてる人はわかんないね。
そうだね。
うん。で、初日は多分ここまでしか上がんなかった。自分の胸くらい、
うん、
そう、肩が胸くらいまでしか上がんなくて、完全に五十肩みたいな感じだね。症状としては。
へえ、そんなひどいんだ。
で、どっかだったかな、福島県の相馬市ってところで、その市の職員、公務員の方が接種、ワクチン接種した時にどういう副反応出たかみたいなレポートを書いてたんだけど、
うん、
それによると1回目はマジでその患部の痛み、筋肉痛っぽい痛みみたいなのがあったのが多分8割9割近くの人がなっていて、
うん、
なんか男性に多いみたいね、そのデータ見るに限ると。
へえ、
そうそう、200人くらいのデータしかないんだけど、
へえ、
男性の方がそういうちょっと症状が出やすいことが報告されていて、なんかあとは痛みに加えて熱がちょっと出たりとか、頭痛がしたよみたいなところの報告も上がってたりしてましたね。で、なんか本番は2回目らしく。
そうだ、
ね、2回目は、
よく言うよね。
そうそう、うん、マジで腕痛いし、熱出るし、
うん、
だるいし、みたいな。本当に大変らしい。まあ、1回目でも結構辛い人は辛いって言って、午後早退したりとかしてたんで、まあ、ちょっと、体が弱かったり、なんか、ワクチン打って気持ち悪くなったりすることがあった人は、もう、頑張らずに有給を潔く取って休んでしまうっていうのがいいかなと、個人的には一回目打って思いました。という、レポートの話。ですね。
あ、5G に繋がるようにはなったの？
ああ、俺はね、もう繋がってるよ。
あ、本当。
そう。今、俺これも 5G は、あの、回線は全部、俺に経由して 5G で繋がってっから。
あ、そうなんだ。
そうそう。で、
あれは、磁力帯びてる体？
あね、Apple Pencil あるじゃん。
うん。
うん。
あれってさ、本体のマグネットにくっついて、給電するよね。
充電。
うん。
うんうん。
そう。俺の腕でも給電するようになった。
あ、そう。
すごい。最強だ。
本当なんだ。
うん。マジマジマジ。
すげえ。
一回目のワクチン接種でこれなんだから、二回目になったらやばいよ。
そうだね。二回目で、で、二週間ぐらい経ってからが本番でしょ？
そうそうそう。
効果が出んのは。
ワクチンなんとか、なんとかっていうね。 こう、3ステップあるっていうツイートよくありましたけど。
うん。
その3ステップ目が一番強いらしいから。
へぇー。
あとね、声が歪むようになったね、やっぱり。
へぇー。
ちょっとなんか、それは、
リークされてたさ、
はいはい。
コロナワクチンに含まれてる、マイクロチップの回路図あるじゃん。
そうだって知らないんだけど。
あ、知らない？いや、検索したら出てくるんですよ。
陰謀論の。
そう、COVID-19 ワクチンに含まれてる、その、マイクロチップの、サーキットブロックフィギュアみたいなのがあって、
うん、
それによると、そのオペアンプで、あれなんですよね。性接続されてて、性器官するんですよ。そいつは。ってことは、ね、歪むんですよね。音が。
はいはいはいはい、はい。
そうですね。まあ、ネタをバラすと、ギターのアンプの回路図がそこには載ってて。
うん。
あ、そうなんだ。ギターのアンプの
声。そう、転用しただけ。
っていう、まあ、クソしょうもないネタなんだけど、なんで僕の声が、こう、歪むようになりましたね。
はいはいはいはい。
はい。ってな感じで。
すげえ。
こう、体にデジタルな変化が見られて、私にとってはこう、すごく面白い生活をしておりますよっていう冗談を交えつつ、ちょっとレポートとしまして。
うんうん。
そんな感じ。
あ、そうだ。注射打たれるとき、
うん。
注射打たれるとき、ちゃんと肩出しの服で行ったりした？
ああ、行った行った。
おお、
マジで。もう
秒で出せるように。
うんうんうんうん。
え、タンクトップってこと？
あ、いや違う違う。半袖のシャツね。そう。
スッってことか。
めくれるようにしたよ。そう。
うんうん。
係員の人がね、めっちゃしきりに、すぐに肩出せますかって聞いてきて、あ、出せますよ、つって、その場でめくるっていうのをしないと許してくれないから。
うん、まあ大事だよね。流れ作業のね、流れを止めてほしくないからね。
そう。 うん。ってな感じで。まあ、5G につながるとか、磁石がくっつくとか、声歪むはまあ冗談なんですけど、あ、真に受けないでくださいね、本当に。切り抜いて、YouTube に上げないでください。まあそんな感じでこう受けてきて、まあちょっと副反応出てて、まあ大変なこともあると思うんですけど、まあそれぞれ自衛していい感じに過ごせばいいかなと僕は思いましたね。
うん。
はい。
へえ。
ふっくんとか MK の企業、会社は職域接種やるん？
特にそういう話ないな。
そっか。
なんも聞いてないや。
そっかそっか。北海道はいつ頃から？
いつからだろう。何も調べてないし聞いてもないや。
なんかスマートニュースのワクチンっていうタブがあるんですよ今。
うん。
そこに。
そうなんだ。
自治体名と、うん、あとね自分の年齢入力するとその自治体で、
うん、
この年齢層の人はいつからその接種券を配布していつから接種開始ですよっていう情報が見れるんで、まあぜひね参照してください。
めっちゃ有益な情報来た。
僕はなんか6月28日接種券配布で7月19日から僕くらいの年齢19歳から36歳だったかなのレンジで接種開始っていうのが、
うん、
発表されてたけど、まあそんな感じでこういろいろ情報も取れるので、まあ職域接種ないよっていうところでなんかいつワクチン取れるのっていう人はまあ自治体の発表待つなり、そういうツールを活用するなりしてちょっと時期を確認しておけばいいかなと僕は思いますね。
なんか横浜市もそんぐらいだった気がするんだよね。今都市が行ったぐらいだった気がするんだよね。
あ、多分ね関東圏ほぼ同じ時期だと思うんだよね。
そうだよね。
人口集中してるから。
うん。あ、7月19日からって書いて
る。ああ、じゃあ僕と同じだね。
接種券届く。あ、じゃあちょっとあれチラシ無断投函を断りステッカー剥がしとくわ。
いや、ちゃんと来るから。
いや、接種券届けに来る人がさ、あ、いや、無断投函ダメなのかつって遠慮したら困るなって。
やばすぎだろ、その配達員。
はい。
はい。
いやー、いいな、職域接種。なんか、あ、そういう時に、あ、やっぱりいいなって思っちゃうな。
先に 5G 接続を味わっておくよ。
はい。
で、僕なんだけど、最近ね、うん、会社が移転しまして。
オフィスね。
そう、新札幌にあったんだけど、この大通りっていう札幌のほぼ中心みたいなところって言っていいのかな？
中心だね。
ところに移転しまして。そう。で、なんかね、しかもなんか新しく建てたみたいな感じなんだよね。だから、すごい車内も綺麗だし、で、なんかね、今、自分が個人的に楽しいのが、お昼ご飯どこで食べるかっていうことで、同期と一緒に、
うん、
道ぷらーっと歩いて、あ、ここレストランあるじゃん、入ってみようぜ、つって入ったりとか、あ、定食屋さんあるじゃん、ラーメン屋さんあるじゃん、つって、グルメ開拓をするのがめちゃめちゃ楽しくてですね。
いいっすね。
とても楽しい毎日を過ごしてます。これまでは、新札幌の外れだったから、昼飯ってもうどこも外食できない感じだったんだけど、
うん、
札幌何でもあるなって感じで、すごい楽しい。
確かに。札幌はマジでいろいろある。新札幌、特にフックンのオフィスがあったあたりって結構奥まってるからね。選びにくいよね。
そうそうそう。そう。あとはね、言いたいこととしてはね、うちは、リモートに適応できるタイプの会社じゃなかったんですよね。なんで、今、なんだろう、移転だから引っ越し作業しなきゃいけなかったりとか、あと、全体会議みたいな感じで、全員集まって会議するみたいな、準備進めてるから、大体の人が出社してるんだよね。
うん。
へー。
で、久々にチームのみんなが揃って、仕事するってなると、なんだろうな、休憩時間の雑談とかさ、
うん、
席振り返って後ろの人とあれこうだよね、みたいな、話す時間がめちゃめちゃ有益であることにみんな気づき出して、
はいはいはい。
なんか、仕事がうまく回るようになってて、ウケるんだよね。
いわゆるなんか、よく言うオフィスじゃないと仕事が回らないの、よく挙げられる例のやつね。
そうそうそうそう。で、なんか、まあ、特にうちみたいな、そのリモートワークうまく適用できなかったからの、出社しだすってなると、
うん、
なんか効率爆速でいいのか悪いのかっていう話ではあるんだけど、決断がめちゃめちゃ早くなって、なんか、ちょっと楽しくなってるね、今、仕事が。
おー。まあ、確かにね。
いいのか悪いのかって感じだけど、うん、
環境変化に適応できずに元のやり方でできる環境に戻ったら、それはまあ生産性なのか意思決定の速さなのかわかんないけど、物事進みやすくなるのは確かにそう。
うん、そう。それでね、なんか仕事が割と楽しいっていうメンタルになってきて、だったらなんか新社屋の近くに引っ越してもいいなって思ってきてて、だから僕もしかしたら大通り付近に住み始めるかもしれない
。おー。
いいじゃん。
そうそうそう。そうなんだよね。毎日出社する、したいなってなってくると、さすがに遠いから、うん、実家からは。
確かに。
そう、出社楽にしたくて、そんな感じですかね。
ああ、まあそうか、そうだ、
ね。そう、あれですね。実録、リモート苦手な会社は、出社し始めると、ありがたみに気づくというか、物理出社のありがたみに気づくの巻って感じでしたね。
なるほどな。
うん。
物理出社のやり方忘れた気がする。
わかる。なんか、まあちょっと話戻ってオフィス移転の話になっちゃうんだけどさ、なんか、オフィス移転するときの、わちゃわちゃ楽しいよね。
うん、
ちょっと。
楽しかった、あれ。
なんか、
うんうんうん、
まあ、いろんな荷物を、端から端までこう、広げないといけないからさ、やばいもんが、こう、ゴロゴロ出てきたりするわけじゃん。は、まあ、なんか、
うんうんうん、
これ、あっていいのかみたいなやつとかさ、こう、潰れたプロジェクトの資料とかが、こう、ボロボロ出てくるわけで。めちゃめちゃ面白いよね。
うんうんうんうん。
て、なんか、
もうね、懐かしみながらシュレッダー作業したわ。
ああ。引っ越し屋がやるとかじゃないんだ。あ、まあでも自分たちのデータは自分たちでやるのか。
なんか、あれよね。荷物最低限まとめて、これとこれとこれは運び出してくださいみたいな印つけておいたら、もう業者が全部やってくれるみたいな。 感じだよね、きっと。
はいはいはい。
そうそうそうそう。
ああ、そうだね、そうだね、うん。うん。
そんな感じだった。うん。
なんか俺もね、実は、オフィス移転を経験したことがあるんだよね。
おお。
へえ。
でもね、別に僕は特に何も作業してなくて、あれだわ。昔あの、ミクシーに、インターン、夏休みインターンしに行ってた時に、なんか僕のいた部署がオフィス移転してた。
へえ。
すごくない？たった2週間だか、あ、1ヶ月か。たった1ヶ月のインターン期間中にオフィス移転被るってすごいよね。
相当、運がいい。
いいのかな？悪いのかな？ちょっとよくわかんないけど、でも他のインターン生と、オフィス離れちゃってちょっと悲しかったよ。
ああ、それはあるかもな。マジで、オフィス変わるとさ、まあ、同期なり、
うん、
そういう、同じタイミングで組織に入った人たちと離れるからさ、なんか、なんていうの？
ね。
寂しい思いをするよね。そう。一人だけ子会社全然違うところとか。
寂しいね。
まあ僕なんですけど。
うん。はいはいはい。ああ、それ、あれだわ。僕もトッシーと同じような状況だったわ。結局、あれじゃん。昔ながらの、ウェブベンチャーだからさ。
うん。
で、レイルズ、やってる部署が一つしかないみたいな感じじゃん。
そうそうそう。
それで、はぶられるみたいだね。
あるあるですよ。
あるあるですね。で、なんだっけ？あ、移転か。
うん。
まあでも、同じ路線上だから、いいよね、移転。
そうなんだよね。
うんうん、
そうそうそうそう。
なんか
通勤は別に。
結構なんかさ、東京だとさ、渋谷から六本木に移転とかさ、そういう話とかあってさ、なんか、いや、これ、既存の人たちどうすんだろうとか。それこそ最近だとクックパッドも恵比寿から横浜に移転したじゃん。
うんうん。
なんというか。
あれマジどうすんだろうなって思ったよね。新卒の人とかめっちゃかわいそうだなって思ったわ。
ああ、それはかわいそう。
で、多分、上場してる会社って、
うん、
社員すら知らないじゃん、それ。
そうだね。そうそうそう。
だから、あ、大変だなって思った。
いや、マジで。オフィス移転に関しては、こう、大体のことが決まるまで、ほぼ一切表に出ないから、これは経験談なんですけど。特に企業の規模が大きくなるにつれて。
ねえ。
うん。で、絡んでくる、その子会社が複数あるとか、そういうことになってくるとマジで遅くなってくるんで、その新卒で家決めるとか、そういうタイミングの人は損しかしない。僕が証明する。はい。
はい。
まあでも、会社のオフィス移転楽しいよな。
楽しい。
普通に環境変わったり、まあ、それこそカフェテラスができたりとかさ。まあそういう変化あるわけじゃん。
うん。
そう。ああいうのはマジで面白いし。
ああ。そういうのいいよね。
いいよね。
ね、なんか、会社のイベントごとでテンション上がるもんかよって、なんか冷めた、なんか車に構えてたんだけど、なんか、オフィス綺麗な、になるとやっぱりテンション上がっちゃうし、しかもなんか、最先端みたいなのを目指したらしく、卓球台置かれてて、ああ、やるやんって思って、めっちゃテンション上がってる。
いや、マジかよ。卓球台、オフィスに卓球台置くタイプの会社じゃねえだろ。
卓球台は、
そうなんだよね。そうなんだよ。形だけ、まず形から入ってるみたいな。
え、椅子全部バランスボールにされたりとかした？
それはしてない。なんか、でもいい椅子配ってるみたいで、助かる。
あ
ーへー。
いいね。いいね。なんか、あれだよね。バランスボールと卓球台があったらなんかこう、あ、みたいな風になるよね。
なるね。
頼むから卓球台の上で PC を置いて、なんか飯食いながらミーティングするんだからやめてくれっていつも思う。
卓球をね、真面目にやってた人としてはね。
汚れてベタベタになってね、球が変な方向飛んでくんですよ。弾まなかったりね。
うん。
するわけで。スポーツ用品はスポーツ用品として正しく扱ってください。はい。
はい。
はい。気をつけます。
最後僕持ってきた話なんですけど、まあ、なんかデータ視覚化のデザインっていう、 これいつ出たんだろうな。まあ出たのは今年の頭とかだった気がするんだけど。
うん。
まあそういうタイトルの本を読んだんで、その話をしようかな。
これは、あれ？アナリストの教科書みたいなやつ？
これコンサルの人なのかな？書いたのは。
へぇー。
あ、で、出たのは去年の6月だね。なので1年前に出た本なんですけど、
うん。
これ何の人なんだろう？まあ、アナリストの人が書いた本なのかな？はい。で、まあ、タイトルの通りデータ視覚化のデザインの本なんですけど、まあ、僕が期待して買ったのはあれだね。どういうデータを見せるとき、こういうデータを見せるときにはこのグラフを使うのが正しいんだよみたいな話あるじゃないですか。
うんうん。
その選び方とかをちゃんとインプットできることを期待して買ったんですけど、期待以上のいい本でしたっていう話をしたいと思います。なんかね、最初の方ね、本読んでたらね、こうするとプロっぽく見えるとか、うん、これはスッキリした印象を与えますとか書いてあって、あーちょっと外れかなと思ったんだけど、あ、でも読み進めていくと、なんか 3D グラフをやめましょうとか、
うんうん、
で 3D グラフでそういうなんか、なんつうの、3D の円グラフとかやって、こうなんか、誤解を与えるような見せ方をすると、マジ信頼なくすからやめろみたいなことがはっきり書いてあって、なんか結構良くて、うん。結構ね、そう、小手先のテクニック系のやつもいろいろ書いてあって、普通にめっちゃ勉強になったんだけど、なんかね、それ以上に後半の章で、なんか常にオーディエンス、まあそのデータがまとまったもののことをダッシュボードって言ったりするんだけど、そのダッシュボードを見て何かを知ったり、意思決定したりする人のことをオーディエンスって呼んでんだけど、まあそのオーディエンスを意識したダッシュボードの作り方の話とかが書いてあって、まあそのデータ出して終わりではなくて、そのデータ出したデータ、ダッシュボードそのものに対して、フィードバックをちゃんと受け取りに行って、こう改善していこうっていう話とか、あとはまあビジネスの成長とともにダッシュボードも変わっていくべきみたいな話がこう書いてあって、あ、結構いい本だったなっていうのがありますね。
おー、いいね。確かにそうよね。使う人のこと考えてないシステムはゴミっていうのと一緒で、こう。
そうだね。
そう、ユースケースとか、まあ使う人の知識レベルに合わせて、
うん、
まあデザインすべきみたいなところは、まあシステム開発と一緒だし。まあ、そう、企業のステージに合わせて、こう、ステップか、フェーズか。
うん、
そう、ね。フェーズに合わせて追うべき KPI はこう、成長とともに変わっていくから、っていうのは、まあ本当にその通りな感じがあるよね。
そうそうそうそう。うん。
うん。
で、なんだろうな。まあそうだね。まあデザインって書いてあるぐらいだから、まあ最初の方には、こうなんつーの、
うん。
色？一つのダッシュボードでいろんな色を使いまくると、もうごちゃごちゃしてわけわかんなくなるから、色は少なめにしましょうとか、フォントも少なめにしましょうみたいな、
はいはいはい。
パワーポイントのスライドデザイン講座みたいなことが、ちょっと書いてあったりとかしてたんだけど、まあ後半の方に行くとなんかこう、ダッシュボードを作る過程をいろんないくつかのね、結構ね、数あったんだけど、事例ごとに、こう思考過程が書いてあって、あ、なんかこういう問いがあって、うん、その問いに答えるためにこういうデータがあって、こういうふうにダッシュボードにしてみましたみたいなのが書いてあって、結構面白かったね。
良さそう。
なんか僕も今、仕事でダッシュボード作ったりとか、まあ、SQL 書いて数値出してザピアで、スラックに流したりとかってしてるんだけど、まあなんか、なんだろうな。一応これで役に立つだろうって思ってやってたりとか、誰かに依頼されてやったりとかっていうのはしてるんだけど、
うん。
結構なんか、やっぱり SQL 書いてカチャカチャターンってやってグラフとかビャーンって出たら気持ちいいじゃん。
うん。
それで自己満にならないように、あ、ちゃんとフィードバック受け取ってこう、改善していかなきゃな、みたいなね、お気持ちになりましたね。
良さそう。
で、これ一応別に具体的な SQL とか Excel の使い方の話は全然書いてなくて、まあ見せ方 というところにフォーカスしてるんだけど、なんだろうな。これエンジニアの人、まあ僕エンジニアだから読んでよかったって思うし、エンジニア以外の人でも、なんか数値ベースで話して誰かに意思決定してもらうっていう機会がある人は、めっちゃいいと思うっていうのと、あと、なんかさ、この手の本でさ、例として扱われてるデータってさ、なんか興味なさすぎるデータ多いじゃん。
マス、二次マスのサイズとか。
うんうん。
なんか、オライリー本とかでさ、
はいはいはい。
オライリー本とかでデータ分析のさ、 本読んでてもさ、なんかさ、アメリカンフットボールのなんちゃらとか知らねえよみたいなばっかりじゃん。これ扱ってるテーマも面白い。え？なんだ？事例として出しているテーマとかも面白かった。
例えばどんなのか。
それどんなのがあったかな？やべえ、そうやって言ったら、どんなのがあったって聞かれるの当然なのに、パッと出てこねえわ。
まあでもそうだよね。ソフトウェアを作って改善していく人間たちがさ、何？アメリカンフットボールのスコアの、なんか、分析とかしてもクソおもろくないもんな。
だってね、なんかすごい面白かったんだよな、何かは。あ、そうだそう、これ俺ね、多分この本知る前に、ツイッターで見たことあるんだけど、これが30年というものっていうタイトルで、
うん、
1989年と2018年の世界時価総額ランキングを並べてるダッシュボードがあって、
うん、
で、何？ 1989 年は時価総額世界1位は NTT だったし、30社のうち、まあ、6割ぐらいが日本の会社だったのに、
うん、
2018年は、トヨタだけランクインしてるみたいな。話が書い、あの、これ、あの後で小脳とかどっかにリンク貼っておくけど、そうやって書いてあったりとか、あとはなんかあるかな。ま、そう、読んでて、ほーん、面白いなーって思っちゃったがゆえに、そんなに覚えてないんだけど、うん、なんか、よかった。
よかった。
で、なんか僕も、こういう時は棒グラフを使うべきで、こういう時は、折れ線グラフを使うべきみたいな漠然とした知識はあったんだけど、
うん、
なんか他にもじゃあレーダーチャートとか円グラフとか、あとはね、どれだ？ツリーマップとかって知ってる？
わかんない。
ツリーマップ。
なんかね、多分見たことはあると思うんだけど、こうなんかね、色塗りしてある四角の面積でこう、やるやつ。見たことない？
なかったわ。
なんか、ちょっとどうしようかな。とりあえずツリーマップでググれば出てくると思うんだけど、この図をツリーマップっていうのとか初めて知ったし。
はいはい。
なんか、なんだろうな。読んでて普通に、なんか知らないこといっぱい書いてあって、学びが大きかったですね。
良い。
なんかみんな仕事でデータ出してとか言われることある？
なんかね、そういう数値系じゃないけど、まあ出せって言われることはよくある。
おー。
し、それこそ、去年の7月から、12月くらいまでずっと、その分析をし、グロサックの仕事してたから、やってたね。下手くそながら。
はいはいはいはい。
めっちゃ怒られながら、ヒーって言ってやってた。
いいね、グロサック。
あ、これか。あー、そうだね。あの、株式相場とかでよく見るやつだよね、これ。
ツリーマップ？
うん、ツリーマップ。株式相場だっけ？なんか。
あ、知らない。
株価か。ん？同じこと言ってんだ。
なんか僕が見たのはあれだね。プロジェクトのソースコードの分布みたいなので見たね。
へえ、そんなのでやるんだ。
なんかね、前いた会社でね、GitHub でプルリクエスト作ると、コメント欄にバーンってこう、カバレッジかなんかをこう出してくれるみたいな。
これあれだよね、全体に対してこの要素が占める割合はこれぐらいあってみたいなのを、こう、再帰的な四角の構造で、こう、ブロック化していって、で、このブロックはこういう分類で、で、さらに細分化されるとこんな感じみたいな。
そうそうそうそうそう。なんか、まあ、今の職場だと全然ないんだけど、前の職場だともう毎週なんか僕がやったこの施策によって、の AB テストの結果によって、
うん、
こんぐらい数値出ました。これ全体展開すると売上いくら上がると思うんで、やらせてくださいみたいな話をしてたから、その時にこれあれば、もちろんなんかこう、ちゃんといろんな人に説明できたのかなっていう。
ああ、なるほどね。確かに。なんか、見せ方は超大事だから。なんか、どういう結果が得られたかよりも、
のがある、
ね。なんか、それをどう見せるかみたいな。
うん。
あの、そう。
ああ、まあ、そう。そうね、そうね。なんかね、そうやって言っちゃうとね、なんかね、なんだろう、数字はいくらでも料理できる見せ方でやるべきだみたいな風に思っちゃうけど。
あ、そこまでは言わないけど、いや、なんか、こう。
そう、一応、数値に忠実であるという前提で、でもいい見せ方をしようみたいな。
あ、そうそうそうそうそう。そうそう。そこはなんか、職業倫理。が必要だけど、なんかその、 プラスなのかマイナスなのかも、
うん、
ただ単純にマイナスですっていうよりも、
うん、
こうこういうことすればこういう風な効果が出てこうマイナスになりますっていうのがちゃんと視覚的に分かって、うん、かつこう説得力とその失敗したけど次こういう風にやれば活かせるんじゃないですかみたいなそういう見せ方まで含めてなんかそのデータが出てきてさこうでしたってこうそこで終わるんじゃなくて、うん、そっからさらにこうどう見せるかみたいな、どう説明するかみたいなところが、ちゃんとできればいいのかなって、僕ができなかったからさ、思うわけですね。
うん、ね僕もできなかったわ、うん。いや、なんかね、
私なんか
片手までやればいいんでしょみたいな気持ちだったしね。データ出すのって結構。
まあ、データを出すのだけが仕事じゃなくて、その後ろにはこう、それを踏まえてシステム作んなきゃいけないとか、設計しなきゃいけないとか、いろいろ待っててこう、
うん、
キャパオーバーするんだよね。どうしても。データ出すのに3日かかって、設計するのに1週間かかって、みたいな。
ね。
平気であったから、なんか辛くなるんだよな。
うん。いや、わかるわ。まあ、てな感じですかね、この本の話は。なんか最近ね、ずっとね、この辺勉強してる気がする。
うんうん。
うん、
この辺ごめん、嘘。この辺じゃねえわ。なんだろうな。データを出すこと、データをいい感じに分析することを起点に、いろんなこと勉強できてる気がする。その、
うん、
出したデータを、正しくというか、ちゃんと伝えるために今の本読んでるし、この分析するっていうことを起点に、あ、なんかもうちょいデータベースのこと知りたいなと思ってデータベースの勉強もしてるし、
データベースの勉強してんの。
へえ。
えら。
うん。なんか、なんだろうな。なんかわかんないけど、今のチームの中で数値見るみたいなところが一番できるのは僕っぽくて、あ、じゃあそこを、
えら。
軸としつつ、周辺領域にどんどん手を染めるっていうことはなんか、できてて、最近、なんだろう、技術というか、スキル身につけるのは楽しいなっていう気持ちはあるね。
えら。
うんうんうんうん。なんか、どっかで見たブログでもなんか、そういうのやり出したら、なんか視座が、自分の視座なんて言うんだっけな。なんか視座が高まっていって、
視座
そう、
ね。めちゃめちゃ良いというか、うん。なんか、視座っていう言葉があるらしい。
うん、視座はあるね。
単純にこう、数字見れるとさ、事業の状況がわかるからさ、こう、何まあ、上がりなりにもネクストアクション考えられるわけだし。
そう。
なんかそっから、さらにこう、テクノロジー系の領域の知識があるんだったら、こう、どういうふうにそのシステムを設計すべきかみたいなことがちゃんと分かってくるから、こ
う、うん、
面白くなってくるみたいな。あるよね。やっぱりこう、その、すべての思考は知識の蓄積がないとできないので、
そうね。
何もないところから何かを考えることはできないから。
うんうん。
そう。その、事業の数字が分かるとかは、なんか自分でちゃんと分析をして、施策を考えてとかやらないと、どう判断すればいいかっていうところが見えてこないわけだし。そういうのちゃんとやれるのは、価値ですよね。
うん。ねえ。
うんうん。
もちろんめっちゃできるわけではないんだけどね。これから。たまたま今のチームの中で強み、よりっていうだけで、多分、世の中的に見たら全然なんで。こう、それ一本でやっていくっていうほどの覚悟は決まってないけど。まあなんか勉強してて楽しいし、やるか、みたいな感じだね。
良いじゃないですか。
ってな感じですかね。
うい。
ちょうど喋ってたらいい時間になったね。ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆるふわ .com/80じゃねえや。ゆるふわ .com/90にあります。番組に関するご意見ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK ふっくんとっしーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。